船による福音書の2章の13節以下を読ませていただきます。ユダヤ人の過ぎ越し祭が近づいたので、イエスはエルサレムへ登って行かれた。そして神殿の境内で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちをご覧になった。イエスは縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金をまき散らし、その台を倒し、鳩を売る者たちに言われた。このようなものはここから運び出せ、私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちは、あなたの家を思う熱意が私を食い尽くすと書いてあるのを思い出した。ユダヤ人たちはイエスに、あなたはこんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかと言った、私たちの教会がある西大寺には観音院さんがあります。もう馴染みのある方も多いでしょうし、散歩に行かれる方も多いと思いますし、また本当にお参りをしていたという過去がある方もおられるかもしれません。私が西大寺に暮らすようになった最初のお正月だと思いますけれども、お正月にあちらに出かけるとお参りをする人もおられるし、当然おみくじを引く人もいるし、また夜店ではないけども、いろんなお店がね出ていて、そして射的をねするお店があったり、その時期ならではのものだなということを楽しめるものがあります。それは決して悪いことではなく、お祭りの気分でお参りに来られるという方がおられて、当然だろうと思います。イエス様の時代、今はもうエルサレムという都には神殿がなくなってしまった。神殿だという形でわかる建物はなくなってしまっていますね。60年代の後半に戦いがあって、ローマ軍によって打ち壊されてしまった神殿の今はその一部の壁が残っているだけなんですけども、でもキリスト教はその神殿がなくなってしまっても、今は私たちはですね、それがないからといって困ってしまうということはありません。イエスの時代、主イエスの時代に神殿というものがどういう場所になっていたのかということを、イエス様が実はヨハネによる福音書ではその活動が始められたばかりのこととして、ばかりの時期の頃として書かれていますけれども、しかしおそらくこれと同じようなことはイエス様が十字架にかけられて命を捧げられる、落とされていく、その直前もほぼ同様のことが起きていたんだろうと考えていいと思います。一体何をイエス様がなさったのかということを、僕たちは我々の教会の何かと重ね合わせて考えることができるか、その通りのことはないかもしれませんけども、イエス様はここである、意味で大暴れをされるんですね。いろんなものをもうひっくり返すと、こんなものが本当に必要なのかという、そんなことを行動に移されます。少々乱暴なんじゃないかというふうに思いますけども、それは行き過ぎた行動というふうにも見えるけれども、しかしある意味でみんなの目を覚ませるためにはどうしてもしなければならないことだったようです。 当時の神殿、エルサレムの神殿というのは、まあ、ようやく、願いに願った神殿というところにたどり着いたならば、神様の感謝をお捧げしようということで、決められた捧げ物を購入をして、そしてそれを焼き尽くす捧げ物として捧げなさいということが、旧約聖書の中のレビ記というようなところとか、あるいは出エジプト記などにも書かれていますけども、こと細かに記されていて、いつの間にか、実はイエス様からするとお祈りに来る人たちからかすめ取るようなことを、その神殿の周辺にいた宗教者たちやその関係者たちがしているんじゃないかということをイエス様は見抜いていたわけですね。それで、羊もいた、牛もいた、それもすべて追い出してしまう。それから両替商という献金を捧げるという時にも、ユダヤの社会で使われていた通貨で捧げる必要があったということのようで、両替商という人たちがいたけれども、みんな本来のもうこれだけで十分なのにというのに上乗せしたりかすめ取るようなことをして、イエス様はその様子を大変苦々しく思っていました。そしてさらにイエス様は、先ほどは朗読をしませんでしたけども、あることをこういうふうにおっしゃったんですね。お前はそんなひどいこと、こんなひどいことをして何だと思ってるんだ。私たちが一番大事にしている礼拝の場所を何だと思ってるんだと言われたときに、イエス様はこの神殿を壊してみろって言ったんですね。この神殿を壊してみろ、3日間で立て直してみせるぞっていうふうにおっしゃいました。神殿を建てるのに何十年もの年月がかかったと言われています。そしてその当時の王様のヘロデ大王後の人たち、あるいはその以前のイエス様が生まれた当時のヘロデ大王は、自分たちに、まあ、なんて素晴らしい王様だろうと言ってもらうために、どんどんどんどん神殿を豪華にしていったと言われます。でもイエス様はなんと、この神殿は壊れてしまっても構わないっておっしゃったのね。さあ、もし子供たちがいたら訪ねてみたいと思います。礼拝をするはずの場所の神殿、じゃあ僕たちにとってはこの教会ですけども、この教会が壊れてしまったら礼拝はできないんでしょうか。教会が、この礼拝堂が壊れてしまったら、私たちは礼拝をすることができなくなってしまうんだろうか。例えば、もう8年前になる3月11日に起こった東日本大震災という、もうとてつもなく大きな地震が起きたときに、礼拝をする場所を一体どうしようかという、その時の様子についての記録を読んだりすることがありますけども、もちろん思った通りの礼拝が守れるところ、もうそれどころじゃなくなった人たちも多くいましたし、あるいは私たちの教会でも少し前に宇野実先生が、東日本大震災じゃなくて阪神淡路大震災の当時三田教会におられて、関係の皆さんと一緒にどんなふうに 復興のために尽くされたのかということをお話をしてくれたことがあるんだけども、実は僕たち私たちにとって教会に行こうっていう時に一番大切に思い出さなければいけないのは何かっていうと、建物に行って安心することが一番大事なことなのかっていうと、もちろん僕たちは人間ですから、ああこれが教会だなって思うかもしれない。でもイエス様はこの神殿を壊してみようと、本当に必要なものなんだろうかっていうことをおっしゃった。しかも3日で建て直してみせるとまでおっしゃった。そんなことができるんだろうか。何が誠の礼拝をする場所であり、何が本当の教会なんだろうかっていうことはよくよく考えなければいけないなということになると思います。礼拝をするっていう時に必要なのは何だろうか。イースターには私たち今日の週報にも記して小さなご案内をしていますけども、子どもたちは野外礼拝をします。でもそれは極東教会のジュニアサークルのイースターのお祝いの礼拝だよと、まあ、ぜひ来てほしいんだよということを書いてあるわけですけども、そのイースター礼拝の時に私たちは子どもたちにここは教会だよという言い方はしないと思いますし、じゃあそれが本物の礼拝ではないのかって言ったらそんなこともないと思います。一体教会っていうのは何なんだろうか。私たちにはこの礼拝堂の空間がなければ礼拝をすることができないんでしょうか。子供たちには何と言いますか。誠の礼拝をするのに必要なものは何ですかということを私たちはどのように伝えていくんだろうか。子供たちには何が教会なんだよって言うんでしょうか。一つはっきり言えるのは、パウロさんが教会っていうのはキリストの体ですっていうふうに言った、教会というのはキリストの体なんですよって言った言葉を思い出します。そしてキリストの体を成り立たせるのは何なんだろうかっていうと、一つ一つの部分ではなく多くの部分からなっているっていうことです。それが教会だ。多くの部分というのは何でしょうか。パウロさんは言いました。足が私は手ではないから体の一部分じゃない、そんなことをなるだろうか。耳が私は目ではないから体の一部分ではないっていうようなことがあるだろうかと。目が手に向かってお前はいらないって言えるだろうか。変な言葉ですけども、さらにこう言いました。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのですと言った。私たちはイエス様からあなたは大切な一枝ですよって多分今日も言われてると思います。いや私はもう弱いから先生ダメじゃわって、お役に立てませんわって聖書は言ってるのですか。助けを必要として誰かに運んできてもらわなければならない人はその一枝ではないのですか。小さいけどもとっても可愛らしいアクセントになるっていうこともあるし、 美しい歌声を捧げることができる一枝になるかもしれないし、ニコニコ笑顔であなたがそこにいてニコニコしてくれてるだけでも教会が明るくなるよっていう一枝もあるかもしれない。私たちはそのことを小さな子どもたちと一緒に考えていきたいし、私たちの教会って何なんだろうか、本当になければならないその体、礼拝の場所、それはどこにあるんだろうか、一緒に誠実に形作っていく極東教会でいたいなと願うのです。お祈りします。天のお父様、教会、それは何でしょうか。キリストの体、それは何によってできるのでしょうか。最も弱いところこそが必要だ。それはどんな弱さでしょうか。神様、そのことが本当にごくごく自然に子どもたちにも伝わっていくように、私たちの歩みを本当に御言葉に従うものとして、イエス様が喜ばれる教会を子どもたちと一緒に、弱さを持っている私たちも用いていただきながら形作っていけるようにお導きをお願いします。新年度が始まりました。子どもたちがいろんな不安やまた力を希望を持って歩んでいるかと思います。ご家庭をお支えください。新しい環境をお守りください。また新しい子どもたちをどうぞ迎えさせてください。救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。